大好きが天才を生む第879回をお届けいたします。今回のテーマはサプリも飲んだ方がいいのでしょうかです。
はい、皆様こんにちは。よくですね、ご両親様と聞かれるんですが、ことをお話ししたいと思います。それは何かというと、そのサプリね、飲んだ方がいいんでしょうかっていう話なんですね。で、熟成の方みんなに、皆さんにね、この藤川先生の本を読んでくださることを、お願いして、まあ実践していただいてるんですけども、その時にサプリまで飲んだ方がいいんでしょうかねっていうような話をよく聞かれます。でね、私は答えるのは、もうとにかく藤川先生の本をよく読んでくださいっていうことなんですよね。ですから、とにかくよく読んでほしいんですよ。なんていうか、全部書いてある本なので、だから全部、いろんな疑問に答えてくれると思います。それで、もっと知りたければ、藤川先生のブログを読みになるといいと思うんですね。ただ、藤川先生の本を読んで私が思うことっていうのがあって、つまり科学とは何かってことですね。科学とは何かっていうことをこう、おっしゃりたいのかなとも思うんですよ。で、科学とは何かって、まあ私なりの言い方なんですけど、例えば何か手を、まあボールならボールを持つとしますよね。で、それを手を離しますと、まあ地面の方に落ちますよね。で、それは別に南極だろうと北極だろうと、南アメリカだろうと、あるいはエベレスト山のその頂上であろうとですね。全く同じことが起こるんですよ。で、しかもですね、運動方程式を解けば、それでいつ何秒後にどこにあるかっていうこともちゃんと予測できて、その通りになるんですよね。で、つまりそれが科学ですよね。もちろんの科学っていうものが、その、なんていうんですかね、科学というものは何かっていうこと、それはいろいろ議論はあるんですよね。あるんだけど、科学っていうのも本質はそこにあるんだと思うんですよ。まあ、つまり古典力学の世界ですよね。がすごく明瞭に科学とは何かってことを教えてると思うんですね。ですんで、この結果っていうのは、そういう意味では同じ、その、生体内でね、どういう物質があれば、どういうふうな、科学変化が起こるっていうようなことは、まあ、もう科学的な事実としてあるわけですよね。で、それはもう誰に試しても変わらないっていうことなんですよね。ただもちろんその個体差っていうのはあって、いろんな遺伝的な要因とか環境的な要因が違うので、それぞれまあ、個体差はあろうけれども、結局、その物質、一つの物質に対してどういうふうに働いていくかっていうことは、生体内でね、どういうふうな、科学変化を起こしていくかっていうのはもう科学なんですよね。だから変わらないですよね。で、そこですよね。そこのところを分かればいいんだなと思うんですよ。で、そういう視点からこう、藤川先生の本を読んでいただけると、終えるものは極めて大きいんじゃないでしょうか。で、結局ね、医学批判とかもされているし、その医学は科学じゃないっていうようなことをおっしゃってますよね。そこのところをよく理解されると、自分と、例えば医療機関とかね、お医者さんとかってことに対して、あるいは、もっと言うと最近は武漢肺炎っていうのが大変影響を与えてますでしょ。それに対してどういうスタンスを取るかっていうことなんですよね。もう、対処法は藤川先生の本を読めば書いてありますでしょ。だからそれをこう、その通りやればいいんですよね。つまりそれが科学なんですよ。で、まあ面白い話でね、例えばその、インフルエンザが効くところによりも、その600分の1になったそうですね。で、インフルエンザのワクチンってあるんですよね。なんかよく予防接種とか受けますもんね。で、それがあっても別にそこまで減らないんですよ。だからつまりどっちが科学かってことなんですよね。で、まあ、単にそのマスクをしてね、手をよく洗ってうがいしてっていうのは、そういう基本的なことをやるだけで、まあ、それだけ600分の1になるくらい減るわけでしょ。まあ、まさにそれが科学なんですよね。だから逆に言えば、そのワクチンとかって科学じゃないってことがよくわかりますよね。だから要はそういうことですね。だからその武漢肺炎でも、そういう、ちゃんとそういうことがわかると、正しい対処法ができるので、別に恐れる必要も何でもないんだよっていうことなんですよね。つまりそれが科学ですよね。だからすごいですよね。やはり科学的なものっていうのは本当にすごいなって思うんですよね。だから科学的な思考法っていうのが、やはり学ぶっていうのはとても大事だなって思うんですね。で、そのためには、まずはですね、そういう大きなテーマも実は含んでいるんだと私は思うんですが、その、藤川先生のこう丁寧にお読みになるっていうのはとてもいいことだなと思うし、まずはそこを読みになってくださいっていうことですね。まあ、ただ、自分の私の経験から申し上げると、やはりまあ、焦らずやるってことですね。いろいろ試してみると。それぞれその環境違いますでしょ。皆さんそれぞれいろいろ環境違うので、 やはりそれこそ性別も違えばね、何も違う、年齢も違うので、それは違いは当然あるんで、それをなんていうんですかね、一気にやろうとしないで、徐々にやっていくっていうのも、すごく大事なことかなとも思います。ですが、結論から言えば、大いに取り入れなきゃいけないなと思うんですよ。取り入れてほしいなと思うし、こういうことも分かってる以上は、もう取り入れないっていう選択肢はもうないですよね。取り入れないって選択肢はないですよ。もう大いに取り入れてっていく。ただ、急ぎすぎないってことですね。ゆっくりやりましょうっていうことです。そうするとものすごく大きな、利得を得られるし、それからこれからね、また、こういう武漢肺炎みたいなこといっぱいあると思うんですよ。まあそれはもうちょっと話せばね、まあ私思うのは、結局アメリカっていうのが、もう大きな弱点を晒してしまったでしょ。こういうものに弱いっていうことね。アメリカはものすごく弱いってこと。そしたらもう、それはもう、徹底的にそこをついてきますよね。だからそこがだから、この武漢肺炎で一番大きな、この影響っていうんですかね。分かったことっていうのは、要はアメリカの弱さっていうことですね。アメリカがいかに弱いかっていうところを、もう世界中に見せつけてしまったんですよね。だからそれを、まあそれはもっと言うと、いわゆるまあ議会制民主主義とかね、そういうことも含めてなんですけど、それの弱さっていうものを、もうもろに晒してしまいましたよね。だからそこは敵はそこを徹底的についていくでしょうね。ということはこれはもうずっと続くってことですよ。まあそういう意味でのアメリカの戦いってありますし、それはまた別に日本が全く拉致外にあるわけではとんでもなくて、また日本は日本の弱さがあるので、そこを徹底的についてくるでしょうね。そういう時にじゃあどういうふうにしたらいいかっていうと、やはりこう科学的な思考っていうのはものすごく有効な対処策だと思うんですね。ちなみに敵っていうのは中国共産党ですよ。だからそれはもう戦略的に彼らがやってることなので、だからそういうことを戦略的にやってるんだなってことも読めるのも、多分科学的な思考法だと思うんですよね。だからそれをもうきちんとこう対処していかなきゃいけない。そのためにはやはりこう大きな武器になり得るのが科学的な思考法だってことですよね。ということで、とにかくよく読むこと、それから藤川先生もね、前も話しましたけど、一般書の体裁を取ってるでしょ。なんだけど、内容は極めて高度で、かつ濃密なので、やはりもうノートを片手にですね、読むぐらいの気持ちが、ていうかまあノートを片手に読んでほしいんですね、ぐらいじゃなくて。で、読んで、メモをして、あるいはいろいろ調べて、また別の本もいっぱいいい本あるのでね、で藤川先生も紹介されてますので、それを読み、かつブログを読みとかで拾うことで、自分のこの実践ノートみたいなのを作っていかれるといいと思うんですね。ただ徐々にやっていくということだと思います。ぜひいい結果を出していただけるよう心からお祈りしております。ありがとうございました。
第879回の今回は、サプリも飲んだ方がいいのでしょうか、というテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。